清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。昭和35年12月2日、松村は中国から帰国した。訪中してきて以来、松村の中国観は大きく変わった。彼の心に中国人の強い民族意識、自力構成による国内建設、指導者の清潔な政治姿勢、制度、思想を超越した平和共存などが強く焼き付いた。松村は中国の姿を紹介して回り、制度や思想を超えた平和共存を訴えた。この頃中国は3年連続の大災害に見舞われていた。ソ連の対中経済援助が一方的に打ち切られ、多額の金を要求されている中での災害続きで、苦しい戦いの真っ最中であった。8月、原水爆禁止大会に出席するために、中国から張安白と孫陛下が来日した。この時にも松村は言った。あなたの国は今、凶作で非常にお困りのようですが、中国の危機を何とか救いたいという情熱が松村の顔にあふれ出ていた。自立構成も結構だが、率直に言って米作などの農業技術は日本の方が進んでいます。農薬や肥料の生産についても同じことが言えます。一つ日本の技術をどしどし入れて肥料や農薬を買ったらどうですか。そんなことでお助けできれば嬉しいのですが。二人が帰国してから中国側が発表した。政府間協定でなくても個別的な民間契約は結べる。柔軟な姿勢だった。松村はこれを池田首相に話した。池田首相は彼の話に乗るとともに全てを一任した。松村はすぐに岡崎嘉平太に電話をした。岡崎さん、この前のあの案を中国に持っていきましょう。どうかお願いいたします。しかし私は政治路線だけ引きますぞ。
はい、それはよく承知しております。
受話器を置きながら岡崎の目に1ヶ月前の松村の厳しい顔つきが浮かんでいた。岡崎は若い頃から中国問題に取り組んでいた。戦後は新中国について勉強し、国際貿易促進協会の仕事に携わっていた。ところが友好貿易は毎年の契約で都合が悪く、長期契約のできる方法が必要だった。そこで考えたのがプラント、工場施設の輸出である。中国での長期間の建設中に人と人との触れ合いができ、感情が和らいでいくに違いない。さらにプラントの輸出ならば後からの輸出も続くし、それに関連する技術も輸出できる。しかし困った問題があった。プラントの輸出は延べ払いになるからである。将来の支払いが保証されるかどうかが心配だった。この保証を人間の力、つまり日本側では松村健蔵、 中国側では両尚氏の2人になってもらおうと考えた。岡崎は松村のところに出かけ、構想について説明した。
それでプラント輸出の延べ払いについて、保証人を先生と両尚氏先生に。
ニコニコしながら聞いていた松村の顔がさっと変わった。
岡崎さん、私は政治を50年やっております。しかし一度も営利に関係したことはございません。その私を営利に引き込むとは何事でござりまするか。絶対に承知いたしませぬ。
彼のキリッとした気迫に圧倒され、岡崎は口ごもりながら言った。
しかし先生、そうやっていただかないとプラントの輸出はできませんので、
それとこれとは別でござりまする。切りつけるような強い口調に、岡崎は方法の体で部屋を出た。いつでもこの時の松村の顔と声を思い出すと、岡崎は身の引き締まる思いがするのだった。
わしは政治家だ、商売人ではない。
これが松村の口癖であった。
ただし農業だけは別だ。食料は民族に不可欠なものである。国民、民族の自立基盤である。だから中国の習首相や両尚氏に食料の協力を申し出たのは、中国や中華民族のためを思った友情であって、決して商売ではない。
彼は後々までこの時のことをこう話している。昭和38年9月12日、松村は再び中国に渡った。前回と同じく日本政府からは旅費を一切支給されず、実費である。代議士が国外に出るときはほとんどが公用旅行、まして松村クラスが一般旅券で旅行することは今までになかったことである。国交がないばかりに、相変わらず東京から香港に飛んで一泊、汽車で国境を越えて広州でまた一泊、そこから国内線の飛行機で北京に行かねばならない。空港では習首相をはじめ中国の要人たちが温かく迎えた。しかし中国の姿勢は相変わらず厳しかった。政治と経済は分離できない、経済の話をする前に政治の問題を話し合うべきであると言い、日本が国連で取っている態度は中国敵視政策だと非難した。また日本の新聞報道に強く神経を尖らせ、日本が台湾に領土的野心を燃やしているという捏造情報を本気に尋ねた。松村はこれを聞き、捏造情報を防止するために両国の新聞記者交換を考えた。記者交換によって相手国の事情を正しく知り、互いに理解を深めていく。そこから日中友好への国民の関心が高まるに違いない。それが糸口となって日中打開の国民運動が起こる。彼は第1回の訪中の時、新聞記者たちに中国の姿を報道してもらい、国民に中国を理解させようとした。今度は記者交換によって国民の関心を高め、その力で日中の打開を図ろうと考えた。記者交換の提案には中国も大賛成であった。しかし貿易の話はなかなか進まなかった。貿易することによって日中にパイプを通し正常化への道にしようという松村に対して、中国は政治と経済は一つであると主張する。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。